街に花を咲かせましょう。
ネットに花を咲かせましょう。
花咲かラジオ司会のひととです、
アシスタントヒロです。
ショベです。
三浦です。
三浦さんっていうのができましたね。
新しい仲間が増えました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、ここ数日一生懸命私たちの活動を手伝っていただいている、産業技術短期大学庄内校の貝沼ゼミに来ております。
はい、で今日のゲストは当然、貝沼先生です。
どうもご紹介に預かりました電子情報科の貝沼と申します。よろしくお願いします。
今回産技担の方で貝沼先生がフォンのプロジェクトを立ち上げていただいたということですが、安全性に対してある程度確信みたいなのがあるんですかね。
そうですね、確信というよりはその要するに一般的なその無線LANであったり、あるいはそのフォンでもそうなんですけども、
はい、
100% まず安全というのはないんですね。その安全性というところをどの視点から見るかということで変わってきます。例えばその、はい、一般的に要するに街中で売ってるようなそのブロードいわゆる無線ブロードバンドルーターとかいったものであれば、今ですとウェップキーというものを使って、
そうですね、
簡単なものであれば、5文字ですね、5文字のアルファベット、で構成したものを、そのアクセスポイントに送ってそれで認証をするということをやってますけども、フォンの場合はこれはその、ウェブキーというものがなくてですね、その、ID だったりとかパスワードだったりというところがそのアクセスポイントでのいわゆる認証の、一つ の, キーとなっているというのがあります。でここの場合ですと、その型やウェブキー一つに対してフォンの場合ですと ID とパスワードと2つかけてますので、まずそのアクセスポイントにアクセスするっていったところで、敷居としてはちょっと一段高くなっているというのが言えると思います。ただ一つ問題なのは、そのフォンの場合はその、データ流れるデータですね、空中を、データが流れるわけですけども、その中を暗号化するわけではないということが一つ問題であって、それはフォンのシステム上これは致し方がないというところなんですね。
はい、
ですからユーザー側からそのシステム依存なのか、あるいはユーザー側である程度その自己防衛策っていうのを講じてやるかっていうものによって、その安全性っていうものが大きく変わってくると思います。で、もちろんその安全性っていう人に限って私は個人的に思うんですけども、その全部システム任せで自分であまり対策を講じず、
そうですよね、
ウイルス対策ソフトもおそらくバンドルされてるやつで90日間で切れてるようなやつだったり、あったりとか、あるいは Windows アップデートは頻繁にかけない、またはその、Windows の, その、ファイアウォール機能も、有効にしてないとかですね、そういった方が結構いらっしゃると思うんですね。
なるほど。
逆にそういった自衛である程度できてる方っていうのは、それほど恐れずに あんまり危惧せずにその、無線LANというのをお使いになってるというふうには思います。
ちゃんと歩道を歩いて信号で止まって左右確認して歩けば、
そうですね、
事故には巻き込まれないということですよね。
そうですね、青信号でその青信号だからってバンと行くんじゃなくて、青信号でもやはり右見て、ね、左見て右でって、子供の時によく習ったその基本中の基本を押さえておけば、そんなに安全性云々というものに関しては、問題はないというふうに私自身は思ってます。
なるほど。
ということは先生、結論的にはどうなるんですかね。
そうですね、先ほど申しましたように安全性というところは、どういう視点で見るかということなんですけども、フォンの安全性って一つボンと取り上げるのではなくて、他の一般の無線アクセスポイントと比較した場合なんですけども、ある程度自己防衛ができてれば、先ほど話しましたその Windows アップデートや、あるいは Windows ファイアウォール、またはそのセキュリティソフトっていうものを自前でちゃんと入れていて、なおかつ自分のパソコンにはその共有フォルダの設定を全くしないということを最低限やっていれば、その市販の、アクセスポイントだろうがフォンの、フォンで使おうがどちらも基本的には同じだということで、あとですね、特にそのフォンの方が極めて危険だとかいうことは全くないということですね。
なんとなく安心しましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
普段先生の研究はどういったことを研究されますか。
卒業研究といいますか、2年生相手にはネットワークを、題材にした卒業研究ということでやってまして、1年生に対してはオペレーティングシステムとか、あるいは、もちろんネットワークも含めてですけども、座学実習を含めて、授業をしているということになってますね。
はい、で最近だとストリーミングとかにもかなり
そうですね、
注目されてる、
はい、私がここに、まあ、転勤してから今年で4年目なんですが、
はい、
山形港にいた転勤前の時からずっとですね、そのリアルタイムストリーミング配信ということで、うん、まあ、いろいろな方と、協力させていただいて、まあ、尾花沢の花笠祭りですとか、あるいは、去年の、10月でしたかね、その文章館から、
はい、
ライブ映像を届けたりとか、最近ですと先週の、金曜日ですね、うん、県知事 の, その夢見台トークっていうのがあったんですが、
見ました、
それですね、まあ、ちょっとサーバーが一回こけたんですけど、
ね、そうですね、止まってましたね、
すぐ復旧、まあ、10分ぐらいちょっと間が空いちゃったんですが、そのリアル配信をしてたりとかしてますね。
でも素晴らしいですよね、まあ、ライブカメラって昔からあるはあったんですけど、ブロードバンド環境も整ってきましたし、
う
ん、
ね、
ホームユースもセキュリティでも注目されるでしょうね、
はい、そういうところでも、ね、期待しているのは山形のメンバーがいて、
はい、
でそこと山形市と酒田の街中をストリーミングで常時監視モニタリングしちゃおうじゃないかなって話あるんですけども、はい、そういうところにも貝沼先生の研究成果をいずれ役立ててもらいたいなとは思ってるんですよね。
あ、酒田でも山形でも同時にイベントしててっていうのも面白いかもしれない
ですね。こっちの祭りを例えばフォン姉妹都市っていうのができるようになると、皆さんにそれぞれの祭りを配信するとかね、常にこうつながってるという状態を作りたいなと思っておりますね。
まあ、そういった花ラジとの関係っていうのも今後いろいろ仲良くしていただきたいなと思いつつ、その第一弾として企画したのが人さん、
はい、まあ、以前から作ってる Google マップ、なんで Google マップなのかっていうことなんですけども、
はい、
フォンっていうのは結局自分がアカウント持ってないと使えないっていうことなんですけども、観光で使うためには、はい、実は Google マップだとフォネラというメンバーじゃなくても使えちゃうわけですよね。 Google、Gmail でもメールチェックもできますし、メールの発信もできますし、 Google 系のサービスを、まあ、使い倒すことによって、まあ、かなり可能性がフォンには見えてくると、そういうことがあってですね、実はその Google マップの今なんとこの貝沼ゼミではですね、はい、ストリートビューを作ってるんですね。
まあね、最近見せてもらってるんですけどね、すんごいいろんなところの映像がいっぱい、一気にこんなに撮ったのっていうぐらいの、
ね、頑張ってくれましたね、本当ね、驚きました。自分たちだとどのぐらいかかったでしょうね、半年ぐらいかかったかもしれないですね。
そうですね、先生一人でっていうわけではなくて、実は新たな協力者がいます、はい、じゃあ紹介してください、
はい、まずは岡本くん、
イエイ、よろしくお願いします。
矢作ちゃん、
よろしくお願いします。
どうでした？撮ってみて。
やっぱり手ぶれなのがちょっと起きてしまうのが撮影中は気になってしまいましたね。
なるほど。
それと、撮影を終わった後も、景観を映してそれを見てもらうということが目的なんですけども、どうしてもエンコード作業などを通じると、画質などが下がってしまって、
ね、
景観をうまく見せられないことも起こってしまったので、
すごいでもいい勉強になってるよね。
そうですね、今後はそういったことをやっぱり修正などして皆さんに見ていただけるようなものを作っていきたいと思います、
ありがとう。でも本当にね、この話をね振ったのがもう庄内ってこの時期になるとどんよりとした曇り空でね、もう明かりが厳しいですよね。
そうですね、
なんでどっちかというと、まあ、全体的に暗めの映像になっちゃうんですけども、まあ、それにもかかわらず頑張ってくれてるということで本当感謝してますよね。
ありますね。矢作さんはどうですか。
やっぱり日が落ちるのが早いので
、早いね、
今までは昼過ぎくらいから撮りに行ってたんですけど、それを見て、あ、暗いなっていうことで午前中から撮りに行かなきゃって思ってるところで、
ね、本当だよね。
もう今だと4時ぐらいで真っ暗になりますからね。
ないですよね、2時くらいになると傾き始めてしまうので、うん、
そうか、建物の影ができたりとかね、
それで暗くなっちゃって見にくいかな
と。で、まあ庄内のいいところもそうなんですけども、このこれから撮影すると雪降ってくることもあるでしょうしね、そういったところも含めてさ、ありのままの庄内を見ていただく、
ね、スノービューってのも悪くないじゃないですか。
360度そこまではちょっと手が回るかどうか分からないんですけど、
たまにほらステンとかすっ転んで空が見えるとかね。
そんなうまく転べないですよね。
吉本に1ヶ月ぐらい行ってから
ね、そういうのも面白いですよね。で、まあ、こんな和気あいあいとやってる作業なんですけども、うん、まあ、あの第一段階がもうすぐ終わるということで。
そうですね、あの12月のまだ日程は定かではないんですけども、おそらく18日の前後で、うん、この産業技術短期大学貝沼チームの研究発表、はい、フォンにまつわる研究発表、うん、でそれぞれまあ違った視点でどういうフォンをどうやってフォンを活用していくかということの研究発表になると思うんですけども、うん、まあプレスの方にもね講演依頼なんかをしてしっかりと売り込んでいこうかなと、うん、いうことは考えてるんですけど、そうですよね先生。
そうですね、これから、まあ題材をこう取った、取って終わりではダメだと思うんですよ。それをいかに活用していくかっていうことと、はい、あとその先にあるのはやはりそのいかに見てもらうかっていうことですね、うん、でせっかくいいものを作ってもアナウンスがちょっと、まあ、あまりよろしくなかったりとか、ね、あるいはその広報がですねやはり下手くそだったりすると、うん、これ見ていただけないわけであって、ね、見ていただいてなんぼだと思うんです
ね。本当ですね、
そのところをやはり学生と一緒に考えていかなきゃならないし、うん、その中で、まあ、もちろんその人とさんからこうご意見をいろいろいただいて進めていきたいなというふうには思ってます ね、
実はね、矢作ちゃんにも岡本君にも言ってるんだけど、自分たちは時代を作ってるんだと言ったよね。
言いましたね。
しびれた。あんまり？
あんまりかもしれませんね。
しびれて手ぶれしてたんだと思ったら違う手ぶれだったの。
寒くてかもしれない。
寒かったのかよ。かじかんだろ。
かじかみます、
ね、やべえなと。
じゃあ今度花坂ラジオから高級軍手を
進呈しましょう。
ありがとうございます。
フォンマークから書いて自分の 赤いマーカーでフォンで書きます。
手書きですか。
で実はこの研究はできるだけ簡単にね、こんな使い方が他の町でも真似できるんだよっていうことをやっぱり重点置きたいんですよ。だあの 手をかけて時間をかければすごいものはできるんだけども、他の例えば本当300人しかいないような町でも、あ、自分たちでもできるんじゃないのって、ひょっとするとこれだったらできるかもって思えるような形の簡単な仕組みをぜひ私たちで作れればなと思うんですよね。
はい、
みんなで作ったマップを見て酒田に来ましたよなんていう人が、ね、うん、東京から来てもいいでしょうし、外国から来る場合だと当然あるわけですよね。そうそうそう、うん、
実は今日はですね、はい、岡本ちゃんにまた一つスキャニングという宿題を持ってきたんですけども、うん、この間ブログでも書きました三上重義さん、はい、もう60を超える方ですけども、うん、酒田の北野武って僕は呼んでるんですけども、うん、その絵はがきが伝える庄内酒田写真集、古い白黒の写真がずっと昭和初期明治のもありますね、
はい、
こういう写真の中から、まあ、ピックアップをして、古い歴史で作った Google マップ、うん、そこに関心を持ってもらった人たちに、じゃあ現実の酒田は一体どうなんだろうということを見に来ていただきたいなということで、これをね、スキャニングをとにかくよろしく頼みますという宿題を持ってきたんですよね。
50枚ぐらい頼むよって持ってきたんですね。
そう、はい、数えてみたら129だったと。
ガガーン。
困っちゃいますね。
ちょっと驚きましたね。
ああ、驚いちゃったろやっぱりね。はい、そうか。
まあ50に減らしましたので、ぜひこれもよろしくお願いします。
はい、頑張らせていただきます。
ありがとう。
よし、次々いろんなアイデアも出てきたし、うん、まあ発表会っていう一つ目標ができたんで、なんかますます頑張れそうな気がしますね。
はい、そうですよね。
いやー、ワクワクしてきましたね。
本当ですよね、
うん。これからもぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。街に花を咲かせましょう。
ネットに花を咲かせましょう。
花咲かラジオ、今日はここまで。また次回。さよなら。
さよなら。
してくれる花坂スタッフを募集中です。お店をやっている方、クリエイターの皆さん、協力していただける方、お気軽にお問い合わせください。フォンルーター設置希望の方もお待ちしています。